皆さんおはようございます。またオンラインを通して今日の礼拝に参加してくださっている皆さんおはようございます。今日も共に聖書から神様の御声を聞いてまいりたいと思います。今日の私のメッセージの主題、それはあなたを引き上げるお方、こういうテーマで私は聖書からお話をさせていただきたいと思います。お手元の聖書を開いてください。マタイの福音書第14章22節から33節です。新約聖書のマタイの福音書の14章22節から33節です。どうぞ近くの方ヘルプしてあげてください。よろしいですか。はい、ではこの聖句をお読みしましょう。お願いします。
それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、
あれは幽霊だ
と言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、
しっかりしなさい、私だ、恐れることはない
と言われた。するとペテロが答えて、
主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください
と言った。イエスは、
来なさい
と言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、
主よ助けてください
と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。
信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。
そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。
はい、ありがとうございます。皆さん、この聖書のテキストはよく知られた箇所ですから、クリスチャンの方々は何度もお読みになった箇所だと思います。今日私はこのお話を進める前に一つ皆さんに質問をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。その質問は、私は誰でしょう、こういう質問であります。4つ質問いたします。考えてください。当てた方にはご褒美があります。はい、まず第1です。私は偽名を使い行動しています。まあ、偽名と言ったらよくないんですけど、カバーネームと言いましょう。私はカバーネームを、いわゆるセカンドネームを使って行動しています。どんな人でしょうかね。この中にもカバーネームを使って動いている方もいらっしゃるかもしれませんね。第2問です。私は時に変装して行動いたします。変装して行動します。どうでしょうか。もう少しいきましょう。第3問目。私は複数の携帯電話を使い分けています。複数の携帯、ますます分からなくなってきましたね。皆さん、私は誰でしょう。私は偽名を使い行動しています。カバーネームを使っています。私は時に変装して行動しています。そして私は時には複数の携帯電話を使って、使い分けております。そして第4問目。私は親しい友人や家族にも本当の仕事を明かしていません。皆さん、ほとんど家族の方の職業はご存知でしょう、知っておられるでしょう。ご主人が、あるいは子供が何してるかわからないという人はほとんどおられないのではないかと私は思います。さあ、一つのヒントを差し上げましょう。私は決して犯罪者でもスパイでもありません。さあ、ここまで来たら皆さん、この4つの質問から一体どういう人が私と名乗ることができるでしょうか。どうぞ。分かった方、手を挙げてください。いやー、さすがにおられませんね。そうです。これだけの質問ではちょっと難しいかと思いますけどね。皆さん、この私とは 飲食店をあの星の数で格付けするミシュランガイドの覆面調査員のことです。顔とか電話番号を知られると調査に行ったお店から本当に手厚いサービスを受ける可能性が高いわけでありますから、ですから身元を隠して匿名の一般客で入ることが職業柄必要だと言われております。この覆面調査員はこのお仕事柄身分を明かすということは控えております。だからいつどんな人が入ってくるか店にはわからない、これが現状ですね。しかし皆さん、覆面調査員という人はよく見てますよ。よくお店の入り口から出されるメニューから、そして接待するウェイトレスの方から、もうそういったことを全部見て、そして星の格付けをしていくわけですね。これがいわゆる覆面調査員の仕事であります。そうです、こういう覆面調査員の方々が実は日本に、いいえ世界各地にあっちらこちらにいるんです。ひょっとしたらあなたの近くにいるかもしれません。皆さん、さあ、天と地を創造された神様はよく見て観察しておられる方です。覆面調査員どころではないんです。いや、私たちの生まれから誕生から現在、そして未来に至るまで全部お見通しである、この方が天と地を作られた神様であります。で、この神様が聖書を通して私たちにメッセージを送ってくださっているんですね。そうです、コロナ禍の中で私たちはどのように生きているか、それぞれがいろんな思いを持っていらっしゃるでしょう。神様は実在されるお方です。コロナの中で多くの方々が戦いの渦中に置かれていることを神様はよくご存知でいらっしゃいます。神様は人によって作られたお方ではない、人を作られたお方です。ですから人が作ったお方と、このがとおでは随分大きな開きがあることを覚えてください。日本にある多くの神々は人間が作った神です。しかし聖書は人間を作られた神であることをはっきりと語っています。そうです、私たちの周りの命があるすべてのものは実は神様がお作りになられた。すべてはここから始まるんです。で、この神様は覆面調査員以上のお方で、私たちの言葉や言動や私生活やあらゆる面を全部見ておられるお方、言い換えると隠し事できないんです。隠し事は一切できない。この神様がおられ、そしてこの神様が私たちをよく見ておられる。でも、この神様の特徴の一つは愛であるということです。神は愛ですと聖書は語っています。神様の愛はどこまで行っても愛、変わらない愛であると聖書は私たちに教えてくれています。コロナパンデミック、大変です。この大変な中で私たちは問題を抱えております。まもなくオリンピックも始まろうとしておりますね。皆さん、私たちはそれ、このパンデミックの中で大きな試練を迎えようとしていますね。そうです、試練という言葉は試みとも言えます。今の時代、何らかの試みがに合っている方々は少なくないでしょう。皆さんもこの中に試みに合っている方もいらっしゃるかもしれません。聖書の神様は私たちが目で見えるお方ではありません。しかし私たちをよく見ておられるお方です。しかも愛してくださっているお方です。今日私はその神様について、考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。よろしいでしょうか。レジュメはアウトラインが書かれておりますから、それに従って私はお話をいたします。まず第一、私たちの人生には嵐があるということです。まず聖書をお開きいただきたいんです。先ほど読んでいただきましたマタイの福音書14章22節から33節のところです。これは今から約2000年ほど前のイスラエルのガリラヤ湖という湖で起こった出来事でありました。イエス様というお方がこの弟子たちを船に乗せて自分より先に湖の向こう側へ、対岸に向かわせました。そしてイエス様はご自分は祈るために山に登って行かれました。すると船は向かい風にあってしまいました。それはそれは大きな試練でありました。皆さん、湖の上で風を遮るものはありませんね。山から吹き下ろす風というのはどれほど強かったでしょうか。皆さん、海の上、湖の上では 風が吹いた時は何もブロックするものがないんです。で、聖書のこの箇所にはナンスタディオンと書かれておりますね。1スタディオンというのは約185メートルでありましたから、まあおそらく400メートルから500メートルは岸から離れていたに違いない。そのぐらいのところで彼らはこの向かい風に出会って、前にも横どっちにも動くことができなくなってしまったんであります。皆さん、このガリラヤ湖という湖はですね、三方が山に囲まれております。そして西側はアルベル山という険しい山があります。そしてまた東側はゴラン高原、有名な今日本の自衛隊もしばらく駐屯していました、このゴラン高原があります。ですから皆さんご覧くださいと言って、よくガイドさんが説明されるんですよね。遊覧船に乗ってですね、回るとですね、本当にゴラン高原もこう絶壁のようになっているんです。その向こうはシリアです。皆さん、シリア軍が攻めてきたならば、ゴラン高原に入ったならば、もう下はイスラエルですから、イスラエルはどうしてもゴラン高原をシリアに渡すことが、明け渡すことができません。これを渡したら命取りになってしまう。ですからイスラエル政府はどんなことしてあってもゴラン高原を守る。ですからその中間地帯がありまして、そこにいわゆる国連が入っております。日本の自衛隊も、またフランス軍もオランダ軍もいろんなそれぞれの軍隊が入って、戦争にならないようにブロックしているわけですね。そのゴラン高原がガリラヤ湖のこちら側にあるんです。そしてもう一方南、この南はですね、この湖の水が流れていくヨルダン川という川がありまして、下はエリコから死海、あの死んだ海、死海ですね、死海にまで流れていくんですよ。そして北側は皆さん、ずっと先にヘルモン山という山があります。これは高さが約3000メートル以上であります。万年雪で、ですから年中雪がかぶっているという山であります。どんな時期に行ってもヘルモン山は雪がヘルモンではないと言われるぐらいですね、雪がずざーっとこう積もっているわけですね。皆さん、こういったいわゆる三方に囲まれたところがガリラヤ湖、まあ分かりやすく言ったらすり鉢のようなものです。すり鉢のようです。ですから、そこに風が激しい風が突風などが吹いてきたらですね、それはもう逃げる場所ないですよ。大変な強さであったと思います。ですから弟子たちが風に悩まされたということは容易に想像することができます。きっと私は何時間もこの湖で風と必死に戦い続けたに違いないと私は思います。この前後の文脈をよく読みますと、多分半日ぐらい彼らはここで戦ったんじゃないか。なぜかというと、夕方になって前の日のですよ、船に弟子たちをお乗せになって、そして明け方近くとこう出てますから、その間ずっとこの湖上でこの風と戦っていたんですね。するとイエス様の姿がこの嵐の中で湖上に現れたんです。そして14章の26節、こう書いてます。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。皆さん、そんな嵐のような突風の中でですね、あの私たちの先生であるイエス様が水の上を歩いておられる、これは人間ではできません。ですからまさしく幽霊だと思った。わかりますね。もう彼らはパニック状態だったと思います。彼らは怯えて恐ろしさのあまり叫んだとあるんです。そうです、恐ろしさ通り越してもう叫んだんです。それはありえないからであります。ありえないことが起こった。皆さん、私たちの頭で理解できる想定内のことと想定外のことがあるんです。想定外のことが起こるともうお手上げです。皆さん、先々週何が起こったでしょうか。先週にかけて静岡県が熱海市で起こったあの、皆さん、線状降水帯によるとあの大きな水、いわゆる水害、土砂崩れですね。これは想定外ですよ。皆さん、わずか1日半で1ヶ月分の静岡県の雨量の雨が降ったんですよ。1ヶ月分の雨量が1日半で降ったんです。ですから皆さん、持ち土という、そういう持ち土という問題もありますけれども、大変な状態、これは想定外だと皆さん言ってましたね。弟子たちもそうでした。恐ろしさのあまり叫んだ。考えてみると、私たちの人生には嵐がありますよ。 想定外のことが私たちの人生に起こるんです。その彼らにイエス様はすぐお返事なさいました。27節、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。その時です、一人の弟子であるイエス様の弟子であったペテロさん、このペテロさんがですね、この人はチャレンジャーだったんです。皆さん、恐れて怯えて大変な状況の中にあった時にですね、まあ彼はこんなことを言ったんです。28節、するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。まあ皆さん、とんでもないことを彼は言ったんですね。このペテロさんは漁師出身の人だった。ですからガリラヤ湖というのは自分のお庭なんですよ。自分の仕事場だけだった。よく知ってる人、水のことなら、湖のことなら何でもというぐらい多分知っていたでしょう。彼は勇敢な人でした。彼はイエス様を見たときに幽霊ではないかと思いました。そこで彼は挑戦的なお願いをした、いわゆるチャレンジをしたんです。そこがペテロさんだったんですね。イエス様はペテロさんの言葉を受けてこう言われました。29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。皆さん、これも人間では考えられません。人が水の上を歩くことは不可能。いくら皆さん忍者であってもそれは無理だと思います。突風の中をですね、歩くことは。ところが30節、強風を見て怖くなり沈むかけたので、主よ助けてくださいと言って叫んだ。彼は船から出てこの水の上を歩き始めたんですよ。ところがこの恐怖を見て怖くなって沈むかけた。そして彼は大声で主よ助けてくださいと叫びましたね。この沈みかけたペテロに対して31節、イエス様はこう言われました。すぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして32節、二人が船に乗り込むと風は止んだ。皆さん、これが夜明け頃ガリラヤ湖という湖の上で起こった一大事件でした。これは奇跡でした。私たちが普通ありえないこと、考えられないことであります。皆さん、もしこのようなことが目前で目の前で起こったならば、弟子たちでなくても誰でも気が転倒すると思います。聖書は事実を事実として記録している歴史書です。私たちはこの歴史書から一体何を学ぶことができるんでしょうか。聖書は皆さん、偶話ではありません。人が作った、あるいは書いた書でもありません。神様が綴られた書であります。私たちはこの古城で起こった出来事を人生に置き換えて考えることができます。つまり適用です。私は少なくとも2つのポイントを考えることができると思います。1つ、人生には不可解な出来事が起こるという。そうですね、この出来事もどう考えたって不可能ですよ。皆さん、そうですね。弟子たちは向かい風との戦いでもう精魂使い果ててしまいました。半日間も彼らはこの風と、激しい風と戦って、もう疲れもいっぱいだったと思います。突然起こる不可思議なこと、目を疑うようなこと、これが起こった。人生にはこのようなことが起こります。若い皆さん、まだわからないかもしれない。でも人生を70年、80年、90年生きた方々は例外なく言われます。人生には不可解なことがある、起こる。皆さん、これを考慮して生きるならば生き方が変わってくる。つまり賢くなるんですね。2番目のポイント、イエス様の指示に従って行動したのに向かい風、いわゆる困難に出会った。この弟子たちが船に乗ったのはイエス様の方からね、あなた方が先に向こうに行きなさいと言って言われたんですよ。イエス様の言葉に従って行ったんです。師である先生であるイエス様のお言葉に従って行ったのに、こんな試練に出会ったということです。そうです、イエス様はこの前、このガリラヤの丘のところですね、皆さん、数万人の人々に5つのパンを分け与えたという奇跡の記事を書かれてますから、奇跡を行われたんです。皆さん、男だけで5000人と書いてますから、これはユダヤ式の表現方法ですね。女性もいたでしょ、子供さんもいたでしょ。私はおそらく3万人は少なくともいただろうと思います。3万人の人々に 12人の人たちがパンを配布したんです。考えてください、12人が3万人にパンを配布するって、もうそれだけでクタクタになりますよ。だって彼らは何日間も食べるものがなくて空腹状態だった。だからパンをください、ください、分け与えてくださいと言って必死になって手を出した人はそこにいたに違いない。ですから弟子たち12人の人たちはそのパン配りがもう大変な作業で、おそらくね約3万人の人に配ったとするならば、弟子たちもこのパンの配布でクタクタになったと思う。イエス様ご自身もこの奇跡の技をなさってクタクタに体が疲れ切ったと思いますね。つまり肉体的な疲労を覚えていたに違いないと思います。聖書はイエス様がどのような行動を取られたか次のように記録しています。14章23節、群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。お体がお疲れになって本当にもうエネルギーがもうなくなってしまう、その時にイエスさんは弟子たちを先に向こう岸へ行くように言われて、ご自分は一人になられたんです。そこで夕方になっても一人でそこにおられたと書いてます。つまり祈りというのは天の父なる神様に向かって捧げる祈りがイエス様の力をいただく源であるところ、ここであることをイエス様はよく知っておられたんです。ですからお疲れになったイエス様は一人になられてこの父なる神様にお祈りをお捧げされました、人間の本当の姿というのは想定外の事態に出会った時にどのような行動を取るかで明らかになります。気が動転し動揺し頭が真っ白になる人、パニック状態になってしまう人いますけれども、それが私たち人間ではないでしょうか。皆さん何がなくても驚かないという人はまずいないでしょう。弟子たちも驚きました。それを見た時に幽霊だと思ったんです。私はもう一昔前になりますけどネパールという国に伝道に行ったことがあります。その伝道に行った時のことを今もはっきりと覚えています。私の友人の伝道者の方と一緒に行きました。彼は冷静な方なんですね。ちょうどその時期はモンスーンの時期でした。モンスーンの時期になりますとネパールでは毎日夜雨が降るんですよ。もうすごいシャワーのような雨がずわーっとって朝になるとカラッと晴れる。そしてあのエベレストの山脈が見事にこう見える、本当に美しいところでした。で私たちはいわゆる民家に泊まったわけです。その時当時はですね、まあ、カトマンズにはホテルがあったんですけどその他のところはですねホテルなんかないんです。ですから個人の家に泊まりました。わらぶきのかやぶきの家でした。だから雨が降るとですね本当にすごい勢いでこの雨の音が聞こえるんですね。そしてまた虫ですかね、あの昆虫でしょうか、もうそういったものいっぱいあるんですよね。でトカゲがバチコチペペペペペ走っていくんですね。でネズミもいますよ皆さん。で私も疲れていてもう熟睡です、本当に寝て。私の一緒に行った彼はですねどっちかというとこうセンシティブな方になる、寝られなかったというんですね。そして昨日大変だったね、もうあのスコールがすごかった、寝られなかったよ。私全然記憶なかったんですけど彼は寝られなかったって。何かね枕元でねこのキュキュキュッと変な音がするんだって。で手をパッと探して伸ばしてパッと見たらですねなんかぬるっとしたものがあるんだって。なんだって。で朝起きてパッと見たらそれはネズミの死骸だったって。猫かなんか来てとこ食べてその死骸が残ってたんですよね。でその血がついてたって。で彼はあそれは血だと言ってパッとそこに置いた。まあ冷静なんです彼はね。普通したらもうパニックうわ大変だとなってしまうんですけど、まあ、ネパールでその時代はですね山の方ではそういうことがしょっちゅうあると現地の宣教師の方が言っておられましたね。まあいろんな人いるなと思って、彼は非常に落ち着いた方でありました。まあ、残念ながら召されてしまったんですけど、彼はその後ネパールで亡くなったんじゃなくて日本に帰っていってから亡くなったんですけどね彼は、本当に落ち着いた。そういう人も世の中います。まあでも大体は皆さんパニックになりますよ。大体は慌てるんじゃないでしょうか。そうですよね。弟子たちはこの湖の上で向かい風にあってパニック状態になったんです。彼らは肉体的な疲労の上にさらに湖で大きな戦いに遭いました。向かい風とそしてごめんなさい、向かい風というこの自然の力、強風、これに悩まされたんです。話は変わりますけども風には2種類ありますよね。それは追い風と向かい風です。 ご存知でしょう。ヨットはこの風の原理を生かして水の上を巧みに操作して走るものです。皆さん、一番の追い風は問題ありません。これは仕事をしていられても皆さんもそうでしょう。追い風だったら行け行け行けですよ。これバブルの時期そうですね。行け行け行けですよね。皆さん問題は2番目向かい風なんです。この向かい風どのように対処するかです。コロナ禍の現在で私たちの力はどうすることもできない壁に出会っている方もおられるでしょう。ある意味で向かい風ですよ。もう打つ手は全部打った、でもどうすることもできない、いらっしゃると思います。しかし大丈夫です。強風を見て怖くなったペテロは沈みかけました。その時イエス様は手を差し伸べて引き上げてくださいました。イエス様は困難の中にある人を助けてくださるお方。イエスは神の子であり神ご自身でもあられます。ここに向かい風、試練の中で対処する方法があるんです。つまりイエス様は誠の助け主であるということです。英国で大変有名なチャールズ・スポルジョンという伝道者の方がいました。人生の揺るがないこの旅路を船の航海に例えて彼はこのように言ったんです。読んでみますか。お聞きください。私たちは神を信じて天に向かう船に乗り信仰の旅路を出発します。途中で船酔いになり寝込むかもしれません。またある時は嵐にあって甲板の上を転げ回ることがあるかもしれません。さまざまな目に遭うかもしれません。人生で過ちを犯したり挫折したり停滞することもあるかもしれません。しかしイエス・キリストという絶対的で安全な船に乗っていれば船は確実に目的地の港へと運んでくれるのです。スポルジョン博士は人生を生きる秘訣をこのように述べました。愛する皆さん、人生には嵐があります。これが第一のポイントです。第二のポイント、人生で大切なことは信頼であるということです。人生ではさまざまな試練のもとに置かれますが平静心を失うこともありましょう。パニックになることもあります。そして場合によっては恐れと恐怖に包まれてどうしたらいいかわからなくなってしまう。もう先は暗黒である、真っ暗であると考えてしまうこともあるかもしれません。話がありますけども、福井県には東尋坊という名所がありますね。そこには海に面した絶壁の岩場で昔から自殺者のがたくさん集まってきて、その自殺者が後を絶たない場所であると言われています。1年で平均して20人から30人の自殺者が出ているんです。そこで自殺予防の声をかける NPO 法人が作られました。メンバーは11人であります。このNPO 法人の責任者の方は元警察官の方です。彼はその地元の警察の副署長まで行かれた方で、この東尋坊にたくさんの自殺志願者がやってくることに対してとても心を痛め、彼はリタイアした後 NPO 法人でこの人たちを助ける、人助けをするこの団体を作ったんです。毎日午前11時から日没まで彼は東尋坊をパトロールしています。悩みを抱えそうなその人を見たときに声をかけているそうです。2004年にこの活動が始まってから自殺を思いとどまらせた人はなんと700人を超えたそうです。素晴らしいですね。もしこの NPO 法人がなかったならば、この700人のうちで何人が自分の命を絶っていたか分かりません。今では自殺する人は1年間に10人前後となっているそうです。コロナ禍で全国的に自殺者が増えている現在に、ボランティアのメンバーがこう語っていました。これを私は聞きましたので、これもお読みいたします。お聞きください。本当に死にたい人はいません。みんな声をかけてほしいと願っています。そこで大切なのはその人の悩みの原因を取り除かないと問題は解決しないということです。悩みが残ったままですと再び自殺を考えてしまいます。皆さん、誰かが人は悩む動物である、こう言いました。名言です。確かに人は悩みます。悩みを持っていない人は誰もいないでしょう。私たち悩みを抱えてしまうものです。しかしイエス様は こう言われました。ヨハネ福音書14章1節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス・キリストは私たちの悩みに耳を傾けて、あなたを引き上げてくださるお方です。この言葉、神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は心を騒がせる必要はないという言葉を裏返すと、私は責任を持つということです。もしこの言葉が事実、信じてないならば、2000年間もイエス・キリストは嘘を語り伝えていたことでしょう。そしてイエス・キリスト様にこの人生を捧げた宣教師や牧師の人々、そしてこのイエス様のビジョンに従ってミッションホスピタル、ミッションスクール、ミッション何々、いろいろな活動してきた、何のためでしょうか。いいえ、生きてるんです。生きておられる神様がおられるから、イエス様のご命令に従ってミッションホスピタルを作り、ミッションスクールを作り、ミッション何々を作り、多くの働きをして今もなお継続されている。これがイエス・キリストの言葉、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ここでペテロさんとイエス様の会話をもう少し掘り下げてみたいんです。まずペテロさんの応答です。彼は確かにチャレンジャーでしたね。そうです。14章28節こう出てます。するとペテロは答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。しかし一方では彼は子供のような面もありました。30節。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと言った。このギャップ、皆さん、28節であなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください、チャレンジャーとしてのスピリットを持った彼が言った。でも30節を見るとですね、強風を見て怖くなり沈みかけて、主を助けてください。皆さん、少し冷静に考えてみれば、イエス様のお弟子さんであるのになんと軽率な人であるか、まあ今このスタンスで言えるんです。でもその時言えるでしょうか。私はこのペテロさんが大好きなんです。なぜ？おっちょこちょいの彼が大好きです。そのままの姿が、私は彼が大好き。皆さん、いいとこを見せる彼じゃないんです。ありのままの姿を見せた。神様は全部お見通しなんです。覆面調査員以上のお方ですから、何にも皆さん背伸びする必要ない。楽ですよ。何にも隠す必要ない。私は彼と結婚して40何年間経ちます。夫婦生活、夫婦言って今なお続いておりますけど、皆さん、隠し事は私は家内にありません。家内は私にあるかもしれませんけども、これ隠し事ないっていうのは楽ですよ。ここまで、ここから行ったらダメだとかね、ここ見てもらったら困る。これがあったら皆さん疲れると思いますよ。私は隠し事はないというのは本当に楽です。神様が全部ご存知ですから隠す必要ないんです。僕の弱さも、私の至らなさも、欠けたところも、もちろん私のいいところももしあればです。神様見てください。キリスト信仰というのは正直にありのまま姿だから、私はペテロさんが好きなんですね。そうです。それに対してイエス様のお答えは、お言葉は何だったでしょうか。イエス様はこう答えられました。14章の27から31節を見るとですね、私は動詞ばかりを拾ってみたんです。イエス様が語る言葉、動詞でかって言われて動詞だけです。動詞を拾ったらですね、これしっかりしなさい、皆さん恐れることはない、来なさい、手を伸ばし彼を掴んで言われた。この動詞だけずつ拾っていくときに、皆さん何に気づかれるでしょうか。イエス様はお言葉とそして行動を持って助けられたと。イエス様にある人の幸いがここに秘められる。イエス様が語られたお言葉、そこには重みがありますよ。なぜ？力があるからですよ。私たちも覚えたいんです。イエス様お言葉、これが聖書の言葉です。励ましと指導を与えてくださるお方です。ですから私たちは御言葉を読むんです。聖書を読まなくして私たちはどこから力を得ることができるんでしょうか。そしてイエス様は手を伸ばして引き上げてくださるお方、いわゆる行動です、アクションです。皆さん、引き上げてくださるとは2つの意味がありますね。1つは物理的に彼を 引き上げてくださったということ、もう一つは一人の人間として彼を引き上げてくださった、聖書は記録しているんです。14章の33節、船の中にいた弟子たちは誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。皆さん、ここはクリスチャンの人に私は申し上げたいんですよ。ユダヤ人は偶像を作ることはできないんです。許されていません。ですからユダヤ教の街道に行ったら、いわゆる礼拝対象物は一切ありません。はい。ですから例えば十字架、これはユダヤ教のとかもちろんありませんけれども、ユダヤこの十字架を拝むならばこれは偶像になるんです。ですから私の出身教会は十字架を立てません。偶像になってしまうから。ですから目に見えるものを神として礼拝することは、ユダヤ人たちはそれは断じて禁じられているわけですからやらない。ここであなたは神の子ですと言ったことは信仰告白なんですよ。そしてイエスを礼拝した、つまり弟子たちがここで本当に神様に、イエス様に出会って、そしてイエス様を礼拝したということはですね、人間としての成長なんですよ。弟子たちはこの後も訓練を受けます。さまざまな訓練を受けました。でも弟子たちはこの大きな試練にあって大きな糧を学んだんです。それはイエスを神の子と告白する、そのような信仰に至ったということです。そうです、彼らは礼拝心へ導かれました。それは人間としての成長です。そうです。人間と動物とどこが違うんですか。動物は皆さん、オランウータンでも猫でもあれでも、今ペットブームですね。ペットかわいい、なぜ何でも言うことを聞いてくれる。ペットは自分の思うように行く。人間はなかなか行かない。でもペットは違う。そうですね、皆さん、人間とペットとどう違うんですか。魂があるかないかが違いますよ。大きな違いです。ペットは中には魂はないんです。そうです、人間としての成長、これはやはり魂が与えられる。この魂は心です。心は神様とのコミュニケーションを図る。ですから悪いことをしたり、悪い考えを持ったり、悪い何かをしたり、心が痛むというのは良心があるからです。神が与えられた。そうです、神様は私たちは祝福された、神に祝された幸いな人生を送ること、試練の中に出会ってもそこから助け出される道があることを神様は私たちに教えてくださっています。それが次のポイントです。イエスは助け主であるということです。ではペテロさんに何が必要だったんでしょうか。簡単に言います。それはイエス様を信頼することでした。彼が信頼し続けすれば水の上をずっと歩くことができたかもしれない。でも彼は恐怖を見て恐ろしくなって沈んだ。これが私たちでもありますよね。そうです。14章27節、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエス様のお言葉を受け入れてイエス様を信頼することでした。信頼するということ、ペテロさんにとって大切なことでありました。皆さん、話変わりますけど、日本も歴史の中で本当につらい戦争という悲劇を通りました。もう語るまでもなく、第二次世界大戦では沖縄で犠牲になったアメリカ兵と、そして日本人、日米両方合わせて約20万人以上と言われています。20万人以上の人々がお亡くなりになりました。そして今も戦争は続いています。ミャンマーでクーデターが起こりましたよ、ね、またいろいろな国々でさまざまな戦争戦いが起こり、そして軍事はどんどんどんどん力を増してくる国々が多くなっております。皆さん、このような苦しみをもう二度と味わうべきでないと分かっていながら、戦争が止んだ時は一度もないんです。あるんです。ずっと続いてます。同じような苦しみはかつてのソ連の時代にもありました。シベリアです。第一次第二次世界大戦時代、本当に大変なところ、多くのユダヤ人やドイツ人たちは捕虜となってシベリアの収容所に送られてきました。シベリアに送られたドイツ人の中で、ある若い男女は2人が愛し合うようになった。彼らはメノナイト系のクリスチャンでありました。若い彼らはもう2人結婚しようと約束したんです。ところがそういう時代になって、彼の方はすぐシベリアの奥地の方に、いわゆる西シベリアの方に流刑となって流されてしまいました。その噂が来る前後に そのフィアンセの彼女の方はですね、そこからシベリアから逃れることができて、西側に出ることができて、西側が出てからカナダに渡ることができたんです。皆さん、そしてその男性の方はですね、それからシベリアでずっと強制的に仕事を強いられるようになりました。その後ご存知のように1989年ベルリンの壁が崩壊して、その後ペレストロイカが起こりましたよ。ペレストロイカが起こってですね、ソ連が崩壊して、ロシア独立国家共同体という、あの15の共和国に 分かれたわけですね。そうです、皆さん、その時代になった時にですね、シベリアにいた彼も元に戻ることができたんです。そうです、ペレストロイカは大きかったと私は思いますよね。そして新郎はやっとのことでドイツ系ですから、ドイツに戻ることができたんですよ。ドイツ政府がお金を出して彼は召喚されたんですね。そしてメノライト系の教会で、その彼らの別れたそのフィアンセを探し始めたんです。皆さん、なんと50年の年月が経ったんですよ。見つけたんです、新郎は。フィアンセが、彼女がカナダで、いることで、この皆さん、カナダに渡ったメノライト系の人たちはですね、ドイツ人たちが集まるドイツ系の教会を持ってるんですが、彼らはドイツ語を話してるんです、今でもね。面白いですね。2by 4なので有名で、時々メノライトブラザレンの宣教師が日本に来られます。彼らはほとんどドイツ語を話しますよ。でそのドイツ人の集落の中で、コミュニティの中でドイツ語を話してる。でそこの中にこの50年経った姉妹がいた。もちろん彼はすぐ飛んで行ったんですよ。そしてカナダでその教会で結婚式を挙げたんです。もちろん彼らはもう70を超えた年になっていた。それおじいちゃんおばあちゃんになって、でもそのお二人は本当に幸せそうな結婚式を挙げる。その写真を私いただいたんです。ところがですね、大切にしまいすぎてどこに置いたか分からなくなってしまってでもう日本に帰ってきた時、私どこへだかなって、なく捨ててはないと思うんですよ。どっかにあると思います。まあ、私が亡くなった後、家族のものがこう探してくださって、見つかって思い出してください、これが牧師が話してたあのカップルだと言ってね。そう、皆さん、実はなんです、これ本当、本当なんですよね。キーワードは50年も変わらない愛です。彼女は彼を、彼は彼女を愛してた。これこそ2人の関係じゃないでしょうか。多くの人々が愛し合おうと思っても愛し続けることが難しいんです。なぜ、私たちが至らないからです。結婚するときには愛を誓って約束するんです。たとえ火の中水の中、こう言って約束するんです。しかし年月が経つと、お前とぶっ飛び私に言える、こうなってしまう。こうなってはいけない。私たち互いに愛し合わなければならない。聖書、愛し合うことが、そのベースは信頼です。信頼がなければ愛することできないんです。信頼するということは、別の言葉で言ったら信じるということなんです。皆さん、私の人生いろんなことがあります。でも神様を信頼することです。神様を信じることです。後のことは神様にお任せすることです。私たちが誠実に忠実に歩むならば、この天と地を作られた神様は私たち一人一人を愛してくださってますから、必ず良い方向に導いてくださいます。いかがでしょうか。あなたもイエス様の言葉を信頼されませんか。イエス様はあのペテロさんに幸いの言葉をかけられました。弟子たちはあの恐怖に包まれたただ中から救われて、そしてこの方は神の子であると言って礼拝した告白をいたしましたね。そうです、皆さん、イエス様は誠の助け主です。あなたの人生をよく知っておられるです。そうです、まとめてみたいと思います。最後の御言葉です。14章27をお読みします。イエスはすぐに彼らに話しかけ、14章27節、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。あなたも、あなたを引き上げてくださるイエス様を信頼して歩まれませんか。そこからあなたの本当の人生が始まります。お祈りいたしましょう。どうぞ皆さん心を合わせてください。どうぞ目を閉じて、心を合わせてお祈りに加わってください。お祈りいたします。天の地なる神様、感謝いたします。今日はオープンチャーチ礼拝、愛する方々とともにこの対面礼拝で、またオンラインを通してカメラの向こうで多くの方々がこの礼拝に参加してくださいました。ありがとうございます。主は私たち一人一人にお語りくださったことを信じています。主はイエス様が、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたお言葉、 これは私たちに与えられた言葉であることを感謝いたします。どうぞ父なる神様、私たちがこのお方を、信頼して歩むことができるように、お一人お一人を祝福してください。お祈りの途中ですけれども、皆さんにお尋ねしたいと思います。あなたの人生、今までいろんなことがあったかもしれない。先も見えない暗闇。またある方は嵐の中に自分が置かれている。ガリラヤ湖の湖上のその船の中にいるようだと、そのような思いを持っている方もおられるかもしれません。でも Don't worry、 心配しないでください。あなたを愛し、あなたを知っている神様がおられます。そしてこの方、あなたに手を伸ばしてあなたを引き上げてくださるお方です。あなたを救ってくださるお方、あなたを人格的にさらに素晴らしい器として引き上げてくださるお方、これがイエス・キリスト様です。いかがでしょうか。この方にあなたは信頼を持って人生過ごされませんか。クリスチャンの方も、またクリスチャンでない方も、この方を信頼して歩んでいきたい、そういう願いを持たれた方があれば手を挙げて教えてください。私は祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、オンラインでご覧になっている方、参加してくださった皆さんもお尋ねいたします。このイエス様にあなたの信頼を寄せてください。お祈りいたします。天道父様、ありがとうございます。今多くの方々が今に手を挙げてくださいました。私たちはあのペテロさんではありませんが、弱いものです。つまずきやすいものです。本当に不安を覚え怯えてしまうものです。でもあなた様はそのペテロさんに声をかけてくださり、ありがとうございます。私たちが全く信頼を持ってあなた様に歩むことができます、向かって歩むことができますように、今週もどうぞ導いてください。感謝いたします。今手を挙げてくださった方、また勇気を持って手を挙げることができなかった方々もあるいはおられるかもしれませんが、神様が共にいて祝福を与えてください。祈ります。感謝いたします。この祈り、私たちの救い主イエス・キリスト様のお名前によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。